先週の礼拝でも申しましたが、教会の暦、一般の暦とは別に、教会の暦がありますが、その教会の暦によりますと、今日からアドベント、対抗節の季節に入ります。でこのアドベントという言葉ですが、ここには、それは、もともとは来るという意味の言葉でありました。つまり、イエス・キリストが人となって、この地上の世界に来られる。そして、そのイエス・キリストにおいて、神ご自身が私たちのところに来てくださる。それがクリスマスの出来事であり、私たちは、その神が来られるのを待ち望む。自分の信仰を吟味し、新しい希望に向かいながら、そこに目を向けながら過ごすのがアドベントの季節であります。そして、先週学んだ箇所ですが、ヨハネによる福音書の1章の29節を見ますと、これはクリスマスに関する箇所ではないんですけれども、このように語られておりました。1章の29節ですが、その翌日、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていた。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。洗礼者ヨハネは、人々がイエス様を迎えることができるように、そのイエス様を証しする務めを神様から与えられていた人物です。で、そのヨハネがどのようにイエス様を証しするのかというと、いきなり人々に向かって、そもそもイエス様という人はどういう人ですよ、そういうことを自分一人でただ抽象的に語り出すわけではないのです。まずイエス様が、イエス様ご自身が彼のもとに来られるんですね。自分の方へイエスが来られるのを見て言う。イエス様がご自分のところに来られるのを見て、その方こそ自分が証しすべき人物だということを神から示されて、イエス・キリストのことを証ししていく。神の子羊という言葉がここにありますけれども、それは端的に言えば、私たち人間を救うために、救い出すために、私たちの罪をすべてご自分の身に担ってくださる、そういう救い主のことを表しています。今自分のところに来られた方こそ、私たちを本当に救ってくださる、あらゆる罪から救ってくださる誠の救い主であるということを、ヨハネ自身が来てくださったイエス様に通して改めて知らされる。そしてそのイエス様を初めてそこで証ししていく言葉を与えられていくのです。そして今日はそのような、ヨハネの初めの証を受ける形で、1章35節以下のところに話は続いてまいります。その1章の35節、36節を、もう一度見てみますと、このように語られておりました。その翌日、また次の日なんですね。その翌日、また、ヨハネは二人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だと言った。次の日もまたヨハネは、主イエスが歩いておられるのを見て、改めて、見よ、神の子羊だと証しをいたします。ただ今回は、そのヨハネがこういう証しをしたというだけにとどまりません。さらに次のステップへ進んでいくんですね。話は次の段階に進んでいく。で、今回はヨハネは二人の弟子と一緒におりました。自分の弟子と一緒におりました。で、ヨハネの証しは、この時にはこの二人の弟子に具体的には向けられていくんですね。この方こそ、誠の救い主、私たちを救う神の子羊だ。この方を見なさい。そして、この方にあなた方は従って行きなさい。 もともと自分の弟子なんですね。私たちだったら自分の弟子はあくまで自分の元に留めておこうと思うんでしょうけれども、ヨハネは自分のところに来られたイエス様を見て、いや、この方こそ誠の救い主であるということを知らされる。そして自分の弟子を自分の元から押し出すようにして、この方を見なさい。この方こそ私たちが信ずる方、信ずるべき方、私たちが従うべき方、その方について行きなさい。そのように言って、二人の弟子をイエス様の元に送り出していくのです。そのようにして、二人の弟子が、まあ、ある意味では自分の死であったヨハネを離れて、まあ、もちろん彼の促しによるんですが、その死を離れて、イエス様に従うようになる。そこから、今日の物語が新たに展開してまいります。まあ、そして箇所から言いますと、まあ、38節に至るんですが、イエス様が振り返って、彼らが従ってくるのをご覧になって言われるのです。何を求めているのか。ここまで、ヨハネによる福音書を読んでまいりましたが、まあ、お気づきになった方もいらっしゃるかもしれません。ここに至るまでイエス様ご自身は直接出てきておりませんでした。イエス様にスポットライトが当てられて、イエス様は言葉を語られるのは、ここが初めてなんですね。ですから、この38節の言葉が、この福音書で初めてイエス様が語られた言葉になるのです。ヨハネ福音書が初めてイエス・キリストご自身の口から出る言葉として、私たちに紹介している言葉、それが何を求めているのか、そういう言葉でありました。まあ、この言葉にはさまざまな意味を読み取ることができます。で、ごく単純に話の流れから考えれば、イエス様が歩いていらっしゃったときに、いつからかヨハネの二人の弟子が自分の後についてきている。一体何だろうか。まあ、そう思われて、振り返って、何の用事か。まあ、そのように問われた。まあ、そのように解釈することも当然できるでありましょう。ただ、そうした、まあ、聖書の言葉というのは、そういうもちろんその場その場の意味もありますけれども、もっと深く私たち自身のことを、私たちの信仰を問うてくる、そういう同時にそういう意味合いを持っていることが多いんですね。で、ここでもそういうただこの場限りの意味だけではない、イエス様が改めて弟子たちに向かって、そして私たちに向かって初めて言葉をかけられる、それだけの問いかけがあるし、私たちに対する呼びかけがあります。あなた方は私に従って来ようとするのか、それならば一体何を求めているのか。いや、そもそもあなた方は自分が何を求めているのか分かっているだろうか。そのようにイエス様は私たちの信仰を、弟子としての歩みの原点、信仰の原点をここで問い直しておられるんですね。福音書を読んできたすべての者が、改めてイエス様ご自身の口から、あなた方は一体何を求めているのか、そう問われるんです。で、私たちの場合、アドベントを迎えた今、この問いを与えられたということの、まあ、幸いを覚えたいと思います。そして、この問いの前に改めて立ち止まって、自分自身を見つめ直してみることが やはり大切であろうと思います。クリスマスを前にして私たちは一体イエス様に何を求めているんでしょうか。クリスマスを楽しく過ごしたい、クリスマスのことが無事に終わるように、まあ、そういうことをもちろん求めてもいいわけです。あるいは、まあ、もっと一般に広く自分が目指しているもの、自分の目標を達成することができるように求める方もあるでしょう。あるいは自分が今ぶつかっている壁、自分が負わされている課題、悩みというものが解決されるように、そういうことを願う。それももちろん私たちにとっては大切な問いであり、求め、願いである。ただなかなか忙しい時期であります。そして私たちは、まあ、忙しいか忙しくないかにかかわらず、目先のことに振り回されやすい、そういう面を持っております。自分の本当の願いは何であるのか、まあ、見失ったまま、または問うこともないままに振り回されて過ごしてしまうことが多いものです。まあ、今一度問うておられるイエス様の前に心を静めて、この問いの前に立つということはやはり意味のあることであろうと思います。あなた方は何を求めているのか、私たちは何を今本当にイエス様に、神様に何を求めているのか。神様はそれを私たちに与えようとされている。でも一体私たちは何を神様に求めているのでしょうか。しかもここで話を読み進んでまいりますと、その後イエス様がどのようなやりとり、対話をこの弟子たちとなさっているか、興味深いところがありますね。弟子たちとの間で何か難しい、あるいは高尚な信仰談義を始める、哲学談義を始めるわけではないのです。まあ、この後弟子たちは、まあ、ラビ、どこに泊まっていらっしゃるんですか、まあ、先生、どこに泊まっていらっしゃるんですかと、まあ、逆に問うてくるんですね。でそれに対してイエス様は、来なさい、そうすればわかると答えて、まあ、ご自分の、まあ、宿でしょうか、泊まっているところにスタスタと向かって行く。で弟子たちもそのイエス様についていくんですね。そしてイエス様がどこに泊まってらっしゃるのかを見て、自分たちもイエス様と一緒に泊まることにする。まあもちろんその泊まった先でイエス様とさまざまな会話をする、さまざまな教えを受ける、まあそういうことももちろんあるでしょう。でもこの福音書の書き方からいたしますと、その教えの内容自体が肝心なんだ。そういう書き方にはなっていないんですね。まあ、もちろん教えも大切なんですけども、その教えの内容こそが大事であって、それ以外のことは、イエス様ご自身のことは二の次でいいというのではない。むしろ、大切なことは、39節で、イエス様がおっしゃった言葉の中に全て含まれております。来なさい。そうすればわかる。で、自分と一緒に来なさい。そのことによって、あなたは、まあ、自分が、ご自分がどこに、止まっているのかもわかるし、あなた方が求めていることの答えも 示されていくだろう。そういう招きをイエス様は私たちに与えておられます。で、この見るということ、来て見るということ、それが実はここでは大事なこととして働いております。で、実はこの箇所ですね、まあ、これもお気づきになった方、なる方いらっしゃるかもしれないんですが、35節から始まるこの話の中で、見るということに関連した言葉が繰り返し用いられております。非常にこれは特徴的なことなんです。多少細かいことになってしまいますけれども、簡単に一つ一つ振り返ってまいりますと、初めの36節ですね、まあ、ヨハネのところ、まあ、先ほど見ましたけれども、ヨハネが歩いていらっしゃるイエス様をまず見つめて証しをする、まあ、見よ、神の子羊だと証しをする。それから38節に至りますきますと、まあ、ヨハネの元から押し出されてイエス様に従ってきた弟子たち、二人の弟子をイエス様が振り返ってこう見ていらっしゃるんですね。そして今日の箇所です、今の箇所ですけども、来なさい、そうすればわかる、まあ、そのように訳されておりますが、実はこの箇所、来てみなさい、来なさい、そして見なさい、そういうふうにも訳せる言葉なんですね。来てみなさい。説明を求めるのではなくて、来て実際に見てみなさい。まあ、そうすればわかるだろう。そういう意味合いです。まあ、さらに、もう少し先の方に行きますと、40節ですね。その二人の弟子の一人が、一人が、まあ、ペトロの兄弟アンデレであったと言われて、まあ、彼が自分の兄弟シモンに会ってとありますけども、これも兄弟シモンを見て会ってというふうに訳されてますけども、見てという言葉なんですね。そして、まあ、そのアンデレがシモンをイエス様のところに連れていくんですけども、そのように連れてこられたシモンを、まあ、42節ですが、イエスは彼を見つめて言われた。話の中で見るという言葉が繰り返し使われております。そういうお互いの視線や眼差しがこう交差するような中で、弟子たちの中に新しい気づきが起こされていく、そして新しい出会いが与えられていく。そのイエス様との出会い、そしてイエス様を信じてその後に従っていこうとする信仰が、そのようなこう目立たない仕方ながら、イエス様の眼差しの中でこう静かに静かに始まっていく、広がっていく、それがこの箇所の特徴になっております。でもちろん信仰というのは自分の目で見ることができる、神様を見ることができるわけではありません。また逆に言うと、なんとなく見てさえいれば出会いが起こって信仰が起こるというわけでもない。当然そこでは語られる言葉が大事であり、イエス様の教えということも大切です。御言葉に私たちはいつも耳を傾けて神様の御心に接していくんです。でも大事なことは、そうした何か教えとか知識が私たちを救ってくれるわけでもないし、神様に対する信仰を与えてくれるわけでもないんです。私たちが一生懸命に勉強をして、知識を蓄え、教えを蓄えていけば神様がわかる、そういうことではないんですね。御言葉に聞きながら歩んで行かれるイエス様の後に従い、イエス様がとどまっていらっしゃるところがどこなのかを自分で行ってみる、見てみる、そこに触れてみる、 自分の体を持って体験していくこと、それが私たちの心を開き、私たちの全てをイエス様に向かって、神様に向かって開いてくださる、開いてくれる、そういうところに信仰が与えられていくのです。41節を見ますと、まあ、これはイエス様について言った2人の弟子の1人アンデレが、まあ、今も言いましたけれども、自分の兄弟シモンに会って語った言葉があります。私たちはメシアに出会った、まあ、メシアというのは油を注がれたものという意味なんですが、私たちはメシア救い主に出会ったとアンデレは言ってるんですね。でこれ淡々と書いてありますから、何か、アンデレもそんな深い意味がなく言ったかのように、聞こえるかもしれませんけども、これは非常に感動している、喜びに満ちている言葉です。そして私たちはメシアに出会ったという、出会ったという言葉も、やっぱ発見するという意味なんですね。だからやっぱり目で見て気づかされる、新しく発見する、そういうやはり意味を持った言葉、そういう感動を伝える言葉です。イエス様のもとに行って、イエス様に出会うことができた、その喜びを持ってアンデレはペテロのところに行ったんですね。自分の兄弟のところに行った、それを分かち合いたいと思って、それを共に分かち合う人が、人に会いたいと思って、アンデレはシモンのところに行ったんです。このようなイエス様との出会いと、イエス様の恵みを発見していくような新しい信仰の経験、それが私たちの信仰の原点になってまいります。そこにおいて私たちは本当に神様に出会い、神様の恵みを一つ一つ見つけながら、発見し、喜び、それを分かち合いながら歩んでいく、そういう信仰の喜びの歩みに導かれていくことになります。ヨハネのもとにいた二人の弟子がヨハネに押し出されるようにしてイエス様のもとに行く、そしてイエス様についていく、イエス様のいらっしゃるところに自分も身を置いて、その一つ一つもちろん教えを受けながらイエス様のなさることも一緒に経験していく、そのところに私たちが本当に神様と出会い、神様が与えてくださるこの世の思いを超えた救いを経験していく、そのような出会いに導かれていくのです。なお最後にいたしますけれども、最後にもう一つだけ見ておきたいと思うんですが、この二人、まあ、何を求めているのか問われて、まあ、先生どこに泊まってらっしゃるんですか、まあ、そう聞いてますね。なんか泊まってるところになんか関心があるんだろうか、まあ、そういう思われる方もあるかもしれません。まあ、これは当時の習慣では自分の尊敬する先生にどこに泊まってらっしゃるんですかという質問をするということは、つまりその先生が泊まっているところに行ってじっくりと教えを受けたい、まあ、そういう意思表示だ、まあ、そういう面もあります、まあ、そういう意味として、まあ、この二人はイエス様にのところに行きたい、イエス様の教えを受けたい、まあ、そういう意味を持っているということもあります。しかしヨハネによる福音書ではこの泊まるという言葉は実は非常に豊かなこと意味を持っておりまして、皆さんもよく多くの方よくご存知のヨハネ福音書の15章にこの言葉が繰り返し出てくるんです。まあ、ご覧になる方、新約聖書の198ページなんですが、 ヨハネによる福音書の15章、有名な箇所です。イエスは誠のブドウの木、そのように言われる箇所です。まあ、わかりやすい、15章をまた全体読まれたらいいと思うんですが、まあ、ここは時間もありますので4節5節だけ読んでみますが、イエス様が弟子たちに言うんですね。やっぱ信仰に関して言うんです。どうすれば私たちは本当に救い、神様の救いを覚えることができ、そこに留まることができるのか、それを味わうことができるのか、私につながっていなさい、あれこれとした教えを勉強することも大事でしょう、でもそれ以前に私につながっていなさい、私もあなた方につながっている、ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない、私はブドウの木、あなた方はその枝である、人が私につながっており、私もその人につながっていればその人は豊かに実を結ぶ、私を離れてはあなた方は何もできないからである。まあ、ブドウの枝が幹につながっていなければ実を結ぶことができないということは、まあ、当たり前すぎるほど当たり前なことです。でもそのように私たちがイエス様に本当にいつもつながっている、イエス様の恵みのもとにとどまっていること、そのことの大切さ、教えを知っているかどうか、難しい話を知っているかどうか、話せるかどうか、いや、そういうことよりも本当にイエス様のもとに私たちが自分自身の存在を預けるようにしてイエス様につながっているかどうかが信仰の命の源に関係あるんだということを、まあ、イエス様はおっしゃった。で、なんで急に15章の話をしたかと言いますと、このここで繰り返し出てくるつながっているという言葉が、先ほど言いました止まるという言葉と同じ言葉を使っているんですね。ですから弟子たちがどこに止まってらっしゃるんですか、イエス様が止まってらっしゃるところに関心を持ち、そのイエス様のところに行って自分も一緒に止まったということは、彼らが誠のブドウの木であるイエス様にしっかりとつながることを求めた、そういう、まあ、ちょっとこうややこしいかもしれませんけれども、そういう意味合いがあるんです。来てみなさい、イエス様のもとに私たちが自分自身を本当に預けるように、捧げるように、明け渡すようにつながっていくところ、そこにイエス様の命が私たちを本当に新しい命に生かしてくれる、罪の支配から解放して新しい実りをもたらすような、そういう命に導いてくれる神様とのつながりは、そういうところに起こってくるんです。私たちもまた何を求めているのか、新しい神学も大事かもしれません、人に語って聞かせられるようなそういう話ができる能力も大事かもしれない、いやでもそうではなくて、自分自身の体も全てもイエス様につなげていく、イエス様の恵みの中に自分を浸していく、そこにおいて私たちが自分の全てをイエス様に捧げていくような、そういう歩みの中で私たちは新しい神の命に満たされていくのです。私たちもまたこの時の弟子たちのように、この方にこそ誠の命がある、誠の救いがある、そう示されているイエス様に自分自身を預けるように、明け渡すように捧げていきたい、その神の恵みの中にとどまってまいりたいと思います。そのような命をこそ私たちは与えられているのであり、証しするように召されている、そのイエス様の命の交わりの中にとどまっていくことを学んでいきたいと思います。お祈りいたします。 主イエス・キリストの父なる神様、アドベントの第一の主の日に、あなたは、主イエスは何を求めているのかと私たちに問われました。さまざまな願い、さまざまな思いが私たちの中にはありますが、何よりもあなたにつながっていること、あなたの恵みのうちにとどまること、あなたとの命の交わりのうちに生かされること、そのことを求める思いと、実際に与えてくださっているその豊かな恵みを味わい続けていく、その歩みを私たちに与えてくださいますようにお願いをいたします。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。